はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は17時59分でございますね。霧のいい時間に配信すればいいのにって話なんですけれども、3月28日日曜日、フォークストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。はい、まあまあまあ悔しい試合ではありましたというところでございます。はい、あのお便りね、届いておるので、ちょっとそれを交えながらですね、お話ししていこうかなというふうに思いますよ。はい、匿名希望の方から、いつも楽しく、拝聴させていただいており、配信を楽しみにしております。質問です。タミヤ選手をかつての清水選手のように一軍でチャンスを与えて育成するプランは実施されないのはなぜでしょうか。二軍でも守備機会が少なく守備に難があるかもしれないですが、長打こそ期待できませんが、率は残せそうな印象ですと。清水選手も壁にぶち当たっているようですし、宇佐美選手もキャッチングと走塁見てると守備は少し我慢してタミヤ選手の若さと成長に期待してみたいです。ご意見、見解聞かせていただきたくよろしくお願いいたします。というところでですね、タミヤ優はですね、まずですけれども、今日の試合に交えてということでね、なんでこれが今日の試合に交わるのかというところを考えたときに何を思うかっていうと、皆さん今日のね敗因っつうのは何だったかっていうとね、まあ池田が打たれたでしょうとかね、中島のなんとかでしょうとかって言うかもしれないんですけれども、まあ個人的には打てなかったっていうだけだと思ってるんですよ。うん。まだ毎度のことだけですね。だってあっちだってまたね、エラーも出ましたしね、見ていましたよね。本当そこの差だと思うんですよ。なんだったらあっちの方がエラーは多いし、ただヒットは11本出てるわけでしょ。同じだけ打ったらこっちも点入ってたかもしれない。なんだったらですけど、本当申し訳ないですけど、今日僕池田くんと早川くんそんなに差があったと思ってないんです。投げてる球そのものに僕はそこまで大きな差は感じてません、正直な話。ただ、何に差があったかっていうとキャッチャーかなっていうところがあります。まあ、あっちの太田捕手はね、非常に見せ方がうまかったっていうのと、投球の組み立てにおいて無駄が非常に少なかったというところで、テンポが良くなっていた。それから、適切なところで間を取ってですね、コミュニケーションをしっかり取っていくことで、本当の意味のピンチの時に、まあ、しっかりね、早川選手が投げ切るということができたというところがあります。清水も頑張ってました。そういう意味では。非常にね、変化球を散らしたりとかしながらなんですけど、どうしてもやっぱりピンチになると逃げに走るという傾向が、これはまあ、正直僕も見てて思ったので、あります。打たれてしまって、点を取られてしまってからの、配球の方がスッキリしててよかったなっていう、印象です。特に池田くんに関してはね。ですから、その、別にね、そこに関しては、結果が出ればいいんですけど、結果にならなかったので言うわけですよね。ですから、それを、ちょっとどっかで変えてみたりとか、転換してみたりっていうことは、されてもいいのかな、というふうに。個人的には思います。ですから、やっぱり池田くんのいいところ、ね、直球がよく伸びるであるとか、変化球がしっかり低めに決まるであるっていうところを、もっと上手に活かせるはずだなと。清水にしても、それ池田くん本人にしてもですね。ですから、投球のレベルそのものは別に僕は遜色ないと思ったんですけれども、やっぱりバッテリーとして総合的に見たときに、悔しいですけど、太田早川と、清水池田の場合は、太田早川の方がちょっと上手だったなっていう感じですよね。ですから、テンポよくどこかで抑えることができていさえすれば、例えば満塁になった時とか、もう、僕は全然点とかっていうのは入ったと思いますし、逆にロングヒットがないのにあれだけ塁埋めれたんだから、どこかで一本どういう風にクリエイトするかっていうところが、うまくなれば、もっと点は取れるなと。で、さらに言うと今日はね、昨日うまく回ってた打線っていうのをより攻撃的なスタイルに変更してきたわけですよ。しっかり上位打線で、出塁して、で、中軸でしっかり返していって、で、下位打線で1本でも出れば、上位に回っていってさらにプレッシャーがという状況だったんですけれども、結局上位打線で出たランナーを下位打線が返す役割を担うというような状況になってしまったわけですから、 これではなかなかうまくいかないですよねっていう話です。これは去年も散々やったやつです。ですから樋口くんはまあね、外野フライでも上げれば1点取れるよっていうようなシチュエーションで一体何をするべきだったのか。中島拓也がね、ミスをしたその裏の回でランナーを一塁に置いて自分が何をするべきだったのか。もう少し、もう一歩踏み込んで自分の役割っていうのを考えて、自分の能力を斟酌してね、ちゃんと、検討して、自分が今そこで何をどういう風にするべきだったのか。ましてや相手は、たとえ球はいいとはいえ、ね、ルーキーですよ。緊張してないわけもない。自分たちが緊張してる以上に緊張してないわけもないんですよ。だから、やはりそこに、メンタルというかね、こう、僕ツイートしましたけど、なんかこの緊張感にちょっと耐えきれてないなと。いうような緊張感に耐えきれないなと思ってはっちゃけてしまえばいいわけでして、だから元気よくやっちまえばいいんですよ。ブンブン振ってね、いやーやられちゃったぜぐらいの感じの方がスッキリするってもんです。だからうちの選手たちは非常に真面目でね、責任感も強い選手が揃ってますから、どうしてもこういうじりじりした試合の時に、自分の役割に自分自身を当てはめてしまって、どこか積極性を失ってしまうっていうパターンがあるんですが、そういうところをね、徐々に克服していくために、僕はやっぱり野村くんみたいに強気で振っていくタイプとか、ああいう終盤の負けた段階でも全然諦めてないようなねバッティングができるっていうところが、僕は野村くんがどこかでこのチームのそういう空気をひっくり返してくれるんじゃないかなというふうに思うところでございます。はい。でじゃあなんでね、キャッチャーとして、清水星をずっと一軍で使ってるようにタミヤ星を上で上げてこないのかというと、タミヤ星がまだまだ若いっていうのもそうですが、単純に、清水選手がまだ半人前だからです。これが例えば清水選手がもう一人前でやることがないと、もう彼はこういう育て方をしてしっかり育ったというふうになったのであれば、当然同じ育成方法で後追いをしてタミヤ選手に、経験を積ませ、そして伸ばしていくっていう方法は取れるでしょうが、清水優志は確かにね、もう6年くらいこうやってやってますけど、まだまだ半人前です。見ての通りです。ですから、効果測定ができないんです。同じ育て方で同じように半人前に育てるわけにはいかないじゃないですか。タミヤくんぐらいの能力があるんだったら。で、ましてや今、別に清水優志が半人前であるとはいえ、めちゃくちゃ悪いわけじゃない。今日みたいに、石川亮や、宇佐美といったところとしっかり併用していくことによって、チームのキャッチャー事情をちゃんとカバーできるのであれば、まあ変な話ですけど、無理してね、一軍で、タミヤ選手をうわっと使ってね、で、まあ、無理やりって言ったら変ですけど、伸ばしていくようなこと、枠をね、割く必要がないっていうのがまず一つ。それからこれ僕以前も話しましたが、タミヤ選手が今2軍でも出てないってことは、多分何か理由があるはずです。それが、チャンスが少ないから上に上げてやってくれっていうのは何かおかしな話でして、まず最初にやるべきことっていうのは、2軍でしっかり、彼らなりの課題を解決することなんですね。タミヤ選手が今どこに課題を持っているのかっていうのが明確になった上で、その課題を明確に、クリアできるかどうか。その課題がクリアできた時に初めて2軍できちんとレギュラーで試合に出れるわけです。2軍できちんとレギュラーで試合に出れるようになった後には、だんだんと1軍の枠が近づいてきます。これ僕昔ね、以前言ったことがあるランク制です。つまり2軍の上位ランク、2軍の中位ランク、2軍の下位ランクって言ったところ、下位ランクは2軍でもまだまだ試合には出れません。しっかり基礎練習積んで、試合に出れるだけの力を身につけてくださいという枠です。2軍の注意ランクっていうのはきちんと試合にも出れるし、ただ1軍に出すにはまだまだ実力が足りないよっていう枠で、2軍の上位ランクっていうのは常に1軍と、戦力を比較されて、1軍の選手が調子悪いとか怪我したっていう時には即座に1軍で、野球ができるように準備をしておくという枠です。そこのどの枠に今タミヤくんがいるのかって言ったところを考えたときに、2軍でまだ試合にもそんなに出てないのであれば、何かしら、それを許さない状況があって、で、おそらくそれはタミヤくんをしっかりまだ基礎レベルで鍛えていく段階だっていうことに他ならないと思うんですね。ましてやまだ20歳ですから、 清水の場合事情が違ったのは、まあ、近藤健介っていう素晴らしいバッターが本当はキャッチャーでいるはずだったんですが、腰をやったりしたためにちょっとキャッチャーで使うことができなくなったというところで、じゃあ次世代のキャッチャーどうすんだこれと言って清水捕手を急遽ですね、そこにしっかり温めて、もうこれは実際に使いながら育てていくしかないと。でさらにそのバックアップとして宇佐美であるとか黒羽であるとかね、いろんなキャッチャー市川だって取ってきたじゃないですか。そういったところでしっかりカバーしていこうという状況があったからこそ、そこに清水捕手をあてがうことができたわけで、今はそういう緊急性があるような状況ではなくて、しっかり清水と一緒に、チーム全体が成長していくっていう段階です。このチームはまだまだ伸びしろしかないという状況ですから、この伸びしろしかないという状況のチームで今成長をしている過程ですよ。その失敗を繰り返しながらも苦しみながらも成長している過程の清水をちょっとまあ無理だなと言って切って、下でどうするんですかという話もありますよね。ですから、まあそういう意図でないっていうのは分かっておりますが、そういうことをしないと今一軍で育成する枠というふうにはなかなかできないというわけですよ。ですから、タミヤ君はまず一軍で使いてえなって思う状況を二軍でしっかり確保するというところが大事ですよね。ましてや多分タミヤ君ね、ユーティリティプレイヤーとして多分使われてると思うんです、今。だからキャッチャーオンリーで考えてないんじゃないかなって気するんですよ。コーリ君もそうですけど。なんかその辺も考えて、いろいろ、二軍では育成が進んでるんじゃないかなというところで、ちょっとね、まあ、試合の振り返りを挟みつつですね、お便りに答えさせていただきました。最後にもう一つ、ゆこさんから、ポジりますという、お便りいただいております。ね、こういう結果ですけど、ホームに帰ってきたらまたきっと違う試合見せてくれるはずです。みんなでポジりながら、ね、シーズン始まったばっかりですから、見ていきましょう。